はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジです。はい、っていうことなんですけどもね。今回もアンケートを取りましたよ、ということで。そのアンケートなんですけどね。今回のアンケートは、学生時代の教科書をまだ保管してますかで、募集しました。ということでですね。3択でございます。持ってる、捨てた、そして誰かにあげた、まあ、売った、みたいなことで、3択でございます。こちら。まあ、
これ、もちろん、アキロ打ったってやつだろ？
金に困ってる、みたいな。人を金に困った人間みたいに言うね。
メルカラだから打ったんじゃない？
いや、なんかこう、落書きとかしてるから売りづらいでしょ、ああいうのも。名前とか書いてるでしょ、あと。教科書に。
まあ、大体書けって言われて書いてるよね。
個人情報だしね。売りづらいなとは思うけど。
落書きって、あれ？
ん？
チンコの絵とか書いてたわけ？
いや、自分で自分と教科書に書かんやろ。そんな、絵も上手くないしな、俺。そんなことはしてないな。
まあ、ライン引いてたりとかだろうね、イメージで言うと。
まあね、肖像画に落書きとかね、よく聞く話ではあるけど。
それやってた人？
いや、やってないよ。
ね、勝手に目線引いたりとか？
やってない、やってない。こちら、まあ、一応ね、票数、アンケートの票数、25票届きましてです
お、
ね。
ちょっと回復したやん。
ちょっと増えたかな。まあ、自分がちょっ
あ、
と、
よかったじ
う
ゃん。
ん、ちょっと締め切りが、ちょっと今日中、朝、つぶやいてあったから、6時間、7時間ぐらいしか締め切りがなかったっていう状態だったから、ちょっとよろしくお願いしますっていう風にね、リツイートしたのもあるけど、ちょっとね、回復したのか。っていう感じでね。
よ、回復してんじゃん。だって12とか10の前半ぐらいだろ？
ね。そうそうそう。ま
な、
あ
いつもぐらい戻ってきたんじゃ
まあ。まあありがたいですね。25票で。結果ですね。
ない？
持ってるが48%。まだ持ってるんですね。そして捨てたは48%。誰かにあげた、売ったは4%でございました。あげる人もいるんですね。
いる
で、
よね。
この教科書の話なんですけど、どっから来たかっていうと、配信日の、4月10日。4月10日は、教科書の日ということで制定されてるらしくて。
教科書の日。
教科書の日。
はあ。
語呂合わせ、
そんな日が出たの。
そうそう、良い図書という語呂合わせから、2010年に制定されたらしいですね。
あ、意外と歴史がある感じね。
まあ言うてもでも、14年ぐらい、ここ、最近っちゃ最近だけどね。平
だっ
成。
て前回のやつが、だってほら、今年からみたいな
そう
感じの
そ
やつだったっ
う。
け？
いきなり鳴り物入りで出たやつ。
ね
あれは知らんかったけどね。
え。今回のやつでちゃんと歴史があるやん。一応
今回は、
10、え？ 10、
14
14年？
年、
14
14
年
年
の歴
間。
史があるってこと結構じゃない？
まあまあまあね、そんな。
一人のクソガキの人生ぐらいあるやん。
あ
ク
る
ソ
ね。
ガキ世代の
も
人生
う、
ぐらいある
こ
やん。
の、こいつらが教科書を読んでた頃。
ああ、だから、おい、2010年生まれのクソガキ。
いやいやいやいや。ね。クソガキにマウント取るようなことはね、しないけど。なんかね、
良い図書の日
良い
ね。
図書の日だそうでね。まあね。
ちなみに、あれ、4月の10日は他に何があるんやろ
なんかね、見たらね、首藤の日があるよ、首藤の日。
え？あれ？俺じゃなきゃ見逃したねって。
手刀じゃねえよ。
あの日ってこと？
手刀で、シュッて。恐ろしく早い。いやいや、違
俺
う。
じゃなきゃ見逃してたねっていう、あの日？
ハン
も
ター
し
ハン
かして。
ターじゃないよ。首都、酒を盗むって書いて首都ね。
あー、そっちの人ね。なんだ。俺そっちの人かと思った。トーンの。
違った、違った。
でも見るとあれじゃん。駅弁の日とか書いてんじゃん。
そう、駅弁の日って書いてるから、駅弁食べたことありますかっていうアンケート取ってもよかったけど、なんかな、ちょっと、うちのリスナー的にやらしい方に捉えそうだなって思っちゃって。
あーね。
ね。
駅弁の日
駅弁
ね。
の日だっつってね。駅弁したことあります
あ
かにしたらまた変な話になってく
ー。まあ、確かにね。だいぶ少なそうやけどね。
る。ねえ、なんか。
あー、あと、四万十の日。
ねえ、四万十。局地的すぎるからな、瀬戸大橋開通とかもあるでしょ。
いや、わかんねえ、まだ見てないから。交通事故、事故死ゼロを目指す日。
ねえ、なんか。
すごいよ、これ。1968年ぐらいからって書いてるよ。
ああ、長いね、それも。
ねえ。
ほんとね、4月10日、9日10日付近めちゃくちゃあんのよ。記念日が。めちゃくちゃあって、そうね。かといって、アンケートにはしづらい。
ジルコニウムの日と書いてるね。
それさっぱりわかんないよ。ジルコニウムは。
なんか、車の部品とか書いてるよ。
ああ、そういう意識したことないやつだよな。
うん。モンストの日とか。
ああ、モンストはね。うん。ただ、もう、モンストやってますかっていうアンケートも変な話だからな。やってないしな。俺も昔やってたぐらいの話なんでね。Windows 10の日とかもあるからさ。
すごいね。
すごいね。
ああ、新玉ねぎの日。あ、酔い止めの日とかあるじゃん。
ああね。酔い止め。酔いやすいですかでアンケート取ってもよかったが。
でも中にはいるよね。酔い止めっていうか、その。
そう、うん。
車とかで。
そうそう。
だってほら、あの、エイコーとかそうやったやん。
ああ、まあまあ、そうね。
エイコーとかバスですげえ酔ってて、あいつ。
ああ。もうさ、やっぱね、いや、自分も酔い、昔は酔ってた。うん。なんだろうな。だいぶ酔わなくなった。なんだろう、三半規管が強くなったのかね、ああいうのって。
まあ、そら、そうじゃないだってほら、東京までバスで行くぐらいやから、そら強くなったんじゃない。
まあ、そうか、そうか、そうね。それとこれとは、みたいな。あれだけど。うん。ね、あと自分で運転しだすとね、
ってい う、
ね、自分で運転しだすと酔わない人っていたりするからね。そういうのもある。
あるよね。運転、その運転だったら酔うけど、みたいなね、
う
ん。
そうそうそう。
自分で運転するとっていう。
うん。ってのもあんのかね。
和田アキ子の生まれた日じゃん。
4月10日が。
うん。あとスティーブン・セガールとか、
セガール
浅田松橋とか書いてるよ。
へぇ。
あと、俺らで言ったらリューク・サライエとかじゃない。
俺ら的にわかんない。
ちっちゃい時そうじゃなかった、
まあ。歩き方が独特というか、まあ、ウォーキングだよね。ウォーキング健康法の人ですね。うん。
まあ、あとはロベカル。はあ、ははあ、
まあ。
堂本剛とか、
はい、
知ってる人で言ったら。
あ、まあ、なるほどね。
あと、ミトちゃんじゃない？
ミト
ちゃん。アナウンサーの。
アナウンサーのね。うん。じゃあまあ、その誕生日の人おめでとうございますって話。
まあ、そうだね。
うん、もうしつつ、かね。
意外とあるもんだね。ね、首都の日ね。俺じゃなきゃ見逃したねって言って。
新しく作るか。
もう、ありなんじゃない？ハンター、ハンターの、つって。
関係ない人だが、人が制定してどうすんだってね。もう許可下りんのかってね、話もありますけど。まあ、そんな感じでね、今回も教科書にまつわる話をアンケート取らせていただきましたという感じでね、始めていきましょうかね。はい、
はい。はい、はい。
では、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
略して。
え？え、言わなきゃいけないやつ？別ラジ。
別ラジ。
はい。はい。そうだ。ね、秋野さんの、空豆さんのね。
別ラジ。
愛の手も、愛の手も入ったところで。
別ラジ。別ラジ。別ラジ。
はい、しつこいよ、しつこいよ。
別ラジ。別ラジ。
はい。はい、はい、はい。ここにまた入ってくんだろうな、400回超えすと。はい。っていう感じなんですけどね。
はい、も
う。一応普通歌届いてるんで、それちょっと読もうかなと思ってます。
はい、
普通のお便りということで、件名がね、お名前、遠野さんからいただきました。
お、珍しい。
お、ちょっと、思うとこがあったんですかね。珍しい。珍しいですよ。びっくりしたの、俺も。
これは、じゃない、首都の日についてじゃない。
首都の日、私の首都
は。首都の日といえば、私はハンターハンターを愛読しているのですか。
もう感謝の聖剣好きして捨てるんかな。読みますね、前回の別ラジ、秋広さんやってんなと思いながら聞かせてもらいました。航空券の予約はスカイスキャナか、Google フライト で調べることをお勧めします。ほうほうほう。まあまあ僕がね、
Google フライトとかあ
るの、そんな、さすが旅慣れてる方ですね。有識者から来ましたけども、あとはりょうやんさんが言ってましたが、楽天トラベルなど個人パックツアーで探すとほぼ航空券代だけの費用でホテル付きが探せるのでおすすめです。あ、本当そうなんだ。
イメージはそれだった。
怪しいところで予約するくらいならトリップドットコムがおすすめです。まあ、使えば会員ランクも上がって割引率も高くなるので、私はそこでホテルも航空券も取るようにしていますということです。
じゃあ俺 から韓国行ったやつはそれ撮ってんのかな。
ああ、なんかね、海外旅行もされる方ですからね、トムさんね。うん、あと、秋広さんがスマートフォンの機種変をした話がありましたが、私も去年の12月に秋広さんと全く同じ機種に変更しました。私は物理 SIM2 枚差しが必要だったので SIM フリー版を購入しました。前回の機種も私がお勧めした手前言うことではないと思いますが、ドンかぶりはバカ野郎ですね。カラーはムーンホワイトにしましたが、色までかぶったら相思相愛バカ野郎ですね。東京遠征頑張ってくださいというメールでしたね。以上
ってことは秋色は、うん、
バカ野郎ですね。
何色ですか？
私もムーンホワイトです。なんかそのムーンホワイトともう一つなんかブラックがあるんですよね、このカラーが2種類、しかなかったというか2種類展開だったんで、まあ、黒よりは白かなと思ってホワイトにしましたけども、ダダかぶりだったということですね、トムさんと。
そう、思想はバカ野郎ですね。
バカ野郎ですね。あと、まあ、そのイードリームスってところでなんでこんなところで予約したんだみたいなことで、ね、やってんなっていうメールでした。
私はあのあの知恵の浅さにトーロさんはーってなって送ってくれたんじゃない。お前というやつはなんで俺に聞かないんだっつって。
まあね。
一言言えよっつって、
うん。そうね。まあトリップドットコムってとこだか。なるほどね。まあだから。
まあでも次それで調べてみたいんじゃない
。まあこれはね、これ確かにね、うん、いい参考にさせてもらいますけども、まあ頻繁にだから飛行機で行くかどうかの話になってくるからな、この先は。次飛行機で、
まあ、飛行機じゃなくてもでしょう。
まあそっか、
うん、宿泊のあれで言っても多分そういうサイトでさっき言ってくれたサイトで調べた方が結構いいんじゃない。
うんうんうん、なるほどね。トリップドットコムとかね、初めて聞いたな。
いや俺も初めてやったけど、うん、もう楽天トラベルぐらいしか知らんかったけど。
まあね、
Google フライトみたいなのあんだね、知らんかった。
なんかね、皆さんもそういう航空券の予約とか旅行行く際はこういうのをね参考にしていただけたらなという感じですかね。
はい、
あ、はい、まあそんな感じで、まあためになる情報もいただいたところで今回もねよろしくお願いします。
はい、
はい、アキロと
ようやんのようやんのようやんの
別ラジ
ということで、ございまして、改めましてパーソナリティー秋広です。
あ、どうもたかしです。
たかし、偽たかしです。こんな人知らないっていう話ですよね。まあまあまあまあ、今日何の話をちょっとしようかなと思ったんですけど、あれですね、まあ4月入って、まあ、収録的には4月にようやく入ったっていう感じでございますけども。
そうですね。はい。
あれですね、
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。今、送ってくれた新米お兄さんが名前を変えれなかった事件が4月1日ありましたね。なんか、新米 お姉さんに名前変更したのよ。なんか、新米お兄さんが。うん。エイプリルフールだからって。
あ、そうか、エイプリルフールね。
そう。そしたら、なんか、1日経って名前、1日だけの名前だった、あ、ベテランお姉さんか、新米じゃなくて、なるほどね、大義語みたいな感じのね名前にしてたら、名前が変えられなかった事件がね、2日目になっても同じ名前になっちゃってたっていう、なんかあれもね、だから俺もそういうのがあってエイプリルフール名前変えるのやめとこうかなって思ったけど、なんか結局名前変えてる人何人かいたから乗っかって名前変えたね、俺も。名前変えて
OK アキーノにした
の。いや、普通に何も考えてなかったから、もうエレガントナノマシンガンって名前にして。
そうね。
うん、したけど。俺はね、なんかね、ふっとね、元に戻せたのよ。
うん。
鬼だけが直せなかったっていう。
あー。
ちょっとね、
じゃああれじゃない？鬼は、イーロン・マスクが嫌われてるんじゃない？
ちょっとイーロンのご機嫌が、鳥が。
多分そうじゃない？
ポイント稼げてなかったか。
多分そうじゃないかな。
なんかね、
こいつちょっと1日ぐらいちょっと延長してもいいっしょみたいな感じだったんじゃない。
まだお前はそのまだお前はその域に達してないと。
鬼でもまたそうやって帰ったら来年もなんか、来年は2日間延長されるかもしれないね、名前変えたら。
なんかね、わかんないけど、いや、そういうことがあったなっていう事件、最近の事件だと。あとね、 あれだな、あの、個人的な話で言うと、まあ、あれです、秋野さんの情報にもなるんですけど、
は
あ
は
あ、なんか、今、オンラインクレーンゲームで秋野さんがコラボしてるらしくて。
ああ、それでなんかツイート上げてたってことか。
そうね、そうそうそうそう、うん、ファンザキャッチっていうなんか、クレーンゲーム、オンラインクレーンゲームの、俺も初めて知ってさ、うん、そんなんがあるの。うん、で、ちょっと、そこで、まあ、秋野さんのイラスト、新規イラストとアクリルスタンドでみたいなね、
うん、
新しいイラストのアクリルスタンドでっていうのが売ってて、
はいはいはい、
で、それをなんか、秋野さんもなんか生配信でやってたのよ、クレーンゲームのなんか、自分のグッズゲットしますみたいな配信。
ああ、そういうことね。
そうそう、コラボしてるグッズを自分もゲットしてみますみたいなやつで、まあ見てたら、わあ、割と秋野さんが上手くて、あ、これなら自分もいけんじゃねえかって思ってね。やってみたら、意外とちょっとお金取られすぎちゃったっていう話。なんすかね、まあオンラインクレーンゲームってのは初めてやったんだけど、あれちょっとね。
でも何回かやってなかった？違うやつ？
いや、俺はね、やったことないのよ。
じゃあ俺誰と見間違えてるの？
誰
浜浜さんとかかな。
わあ、浜浜さんはやったことあるんだよ確か、うん、
うん、
だってそれだと思う。で、俺やったことなくて、この、うん、初めてやってみたんだけど、そのいろいろ種類があるのね。片方、だんだんずらして落とすタイプとか、
うん、
あとなんかたこ焼きって呼ばれるなんかこうピンポン玉を指定の場所に落とすやつ。
ああ、はいはい、あるよね。
なんかゲームセンターにあるような、あれとかなんか、なんかハの字型でカプセルをなんかだんだん手前にずらしてって広がってるところまで落とすみたいなやつとかね。なんかいろんな種類があって、あ、好きなので取ってくださいみたいな感じのやつなので、ハの字型にチャレンジしたんだけど、なんかね、26ってかかってんのね。これ今見直してみると、1回ね260円ぐらいかかってて、かける26だから相当ですよ。で、一応救済措置みたいなのあるのね。なんか係員の人が落としやすい位置までなんかこうやってくれますよって、何回かこう、その、
ああ、じゃあ天井的なもんもある。
天井的なのもある。アシスト機能みたいなのがあって、なんかだんだんその絵の失敗するたびにゲージが溜まっていくみたいなので、
うんうん、
満タンになると係員呼べますよみたいなのがあったんだけど、
はいはいはい、
俺もうちょっとでいけるだろうと思って、満タンになってもアシスト呼ばずに自力で26ってね、係員呼ばないで満タンになってんなと思いつつ、まああと何手かでいけるだろうって思って、3、4手かかったね、そっから。呼んどきゃよかったななんて思いながらね。で、まあそれで1個ゲットしたのよ。で、それが3月末ぐらいの話で、あ、もうなんか、
はいはいはい、
クレジットカード切り替わってから他のやつゲットしようって思って。で、あとなんか複数なんかまとめてそうやった方が送料もかからないっていう。なんか送料が結局無料なんだってね。なんかオンラインクレーゲームの、なんだろうな。ゲットした商品を送るのに、なんか7日間以内だったら送料無料って書いてて。で、なんかまとめたら、まとめた分プラス100ポイントとかポイントもついてくるよみたいなお得なキャンペーンやってて、
うん、
これ2個目もちょっとゲットしてみようかなって思ったんだけど、で、それで2個目にチャレンジするのに、他にもやってる人がいたので、あれ見れるのね、なんかね、先にやってる人がいたらその画面を、そうそう、そのクレーンゲームチャレンジしてる人の画面を見ることはできるんだけど、割と苦戦しててアシスト機能を使ってるところだったよ、ちょうど。で店員さんがこう、そのちょっと動かすだけで落ちるぐらいのギリギリのところを調整して、アシストしてくれたのね。で、それでどうぞみたいな感じでやってゲットしてるところを見たんだけど、そのクレーンゲーム挑戦した人がそれを空振りしちゃったもんで、そしたら、ああ、残念、惜しいなって思ったんだけど、そしたら、急になんか、フォローしますっていうプラカードがカメラの前出てきて、その後、係員が手で落としてるところがあって、あ、そこまでアシストってしてくれるのって思って、びっくりしちゃった。そんな現場を目撃しちゃって、あ、じゃあアシスト使えばよかったなって思って。
使えばよかったのに。
そう。そんなことしてくれるんだったらねって思って、でアシスト機能を使って、で今回は 13手でゲットしたっていう書いてんだけど、これ一応、うん、これも12手ぐらいのところでアシスト満タンになってゲージが、あれゲージの溜まり方もランダムらしくて、うん、
あ、10
手でいれば20手かかる場合もあるんだよみたいな話らしいんだけど、うん、でもそんなんでアシスト機能で無事ゲットできたよっていう話で、そういう、うん、割とちょっと最近ちょっとそういう散財をしてるって話ちょっとお金をねかけて、そういうことをしましたよっていう話でございますけども、なんか、うん、そういうオンラインクレーンゲームの話初めてやったからね、もう分かんなかったんだけど、なんかあれ本当になんか途中で投げ出しづらくなるよね、あれクレーンゲーム、
やり始めたらね、
やり始めたら、ね、そう元に戻れないってなっちゃう、あれ、うん、あれうまいなって思うね。なんか商品のラインナップもね、いろいろあってさ、しかも、なんかその例えばセクシー女優のブルーレイが置いてたりとか、景品で、そういうのとか、なんかそういうのも、うん、なんかいろいろ、あとテンガとかもあって、テンガ、オナホとかバイブとかそういうのも景品としてあって、まあそのチャレンジするその料金も全然そうピンキリみたいな、1回のプレイの金額、
あ、はいはいはい、うん、まあまあまあ、そうね、
そうそうそう、そんなのがあって。へーって話だったけど、まあまあまあそんなのにちょっとねチャレンジしてゲットしたよっていう報告、ご報告でしたけどね。いやアシストのなんかそういう変なところを見ちゃったのがね面白かったねっていう。
まあそらスカブったらね、なんかかわいそうかなっつってやったんじゃない、
スカって手出てたもんあれ見た時びっくり笑っちゃったね、うん、っていう、話と、あと、うん、そうね、個人的にこの今週であった話で言うと、映画をちょっと見てきたよって話もありますよ、
はい、
映画をね、映画のそのタイトルがね、ちょっと長いタイトルなんですけどね、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションっていうアニメでね、これね、なんぞやっていう話なんだけどね、今公開されてるやつで、声優が、生田リラとあのっていうその2人が、声優やってるっていうちょっと映画で、生田リラっていうのは夜遊びのボーカルの人ね、いくらちゃん、で、あのちゃんはご存知、
ああはいはいはい、
うん、なんかそのそうそう、その2人がやってるやつで、女子高生の日常というか、まあちょっと、そういう映画なんだけど、まあ、ざっくり説明するとね、なんかね、でも日常という非日常の中の日常っていうか、ある日なんか東京の上空に円盤がでかい、どでかい円盤がこう宇宙人が襲来してみたいなね、でその宇宙船は何もしないまま3年過ぎてるみたいな、そんな宇宙船がありつつ女子高生が日常を過ごすみたいな、うん、話なんだけど、なんかこう、うん、ちょっとね不穏なのが、いろいろ不穏なのよ、なんか政府が動いてたりとか、なんか、
うん、
宇宙船を宇宙船からなんか偵察機がちょっと出てたりするのを撃ち落としたりしていくみたいなの、
うんうん、
様子があったりとかで、でそれでまあ2時間ぐらいの映画なんだけど、これが前章って書いてて、まあ後章と呼ばれる後編が5月に公開されるんだけど、これが原作が漫画で、そう浅尾いにおっていう人が漫画家がさんが作ってるんだけど、空にとかいう作品とかね、なんかいろいろあるらしいんだけど、なんかその人の初アニメ化作品とか言われてて、で10年ぐらい連載してたから、だから10年前の作品なのよ実は、連載始まった当初が。で全12巻ぐらい、
今回映画化になったやつ、
そう映画化になったやつが、
あ、うん、
でそう全12巻ぐらいで、まあ、漫画も出てんだけど、なんか内容全然知らずに予告も見ずに行ったのよとりあえずまあ俺はあのちゃん意外と好きだしみたいなね、
は
あ
は
あ、うん、あのちゃんのラジオ聞いてるしとか、あとその夜遊びのいくらの生田リラさんが声優やってるのも、竜とそばかすの姫って前細田守監督の映画があって、それも、うん、それの時に生田リラさん出てたのよ、出てて、
まあ、そうなん
だ、そうそうそう、その時出てて、ああ声優うまいなって思ってたのもあって、すごい僕はもう生田リラを評価してるんですね声優生田リラを、実は そう高く評価してる人間ということでちょっと見に行ったら、あれ割とそのちゃんとうまくバッチリ合ってましたよ、2人とも声優として。うん、そのあのちゃんの演じてるキャラクターの子が一人称僕だったりして、あのちゃんも僕っていうんで、そういう意味でもなんかすごいシンクロ率高いなっていうのか思ったりとかして、それで、うん、面白くて、ちょっとあこういう内容なんだっていう、そのちょっとね怖い部分もあったりして、面白かったっていう、話なんだけど、これがねどこまでなんか喋るとネタバレになっちゃうから、とにかくなんかこう見てほしい、そして後半が待ちきれないっていう気持ちになってほしいっていうのは思ってるんで、あ今ちょっと見に行ってほしいっていうのがおすすめで、ちょっと今言っときたいやつですうん、そうそうそう、なんかうん、あんま映画とか見に行かないか、りょうやもね、
全くだね。
ね、いやでもこれは誰かとちょっと見て喋りたいやつです、感想をね聞きたいなって思うような作品だったんでね、ちょっと誰かリスナーさん見に行ってほしいなと。なんかこう客入りあんま良くないっぽいんだよね爆死とまでは言わないけど、
まあだろうね、だって全然聞いたことない、
そう話題性がねそこまでっていう、うん、
じゃない多分、う
ん、ただまああのちゃんファンは見に行くかなぐらいの感じかな、でもとは思うけど、うん、そのあのフューチャリング生田リラっていうのでエンディング曲歌ってたりして、
ああそうなんだ、ね、
う
ん、
そうそう、ちょこちょこ話題ではあるんでね、うん、なんかちょっと気になったらちょっと見に行ってみたらいかがでしょうっていうのがこういうの口コミで広がるもんだと思うんで、こういうのあってこういう映画ってなんかちょっと話題性があれかなとは思うけども、いやでも見た人みんな面白いっていう評判は聞くんで、酷評してる人見かけないんで ね、うん、ちょっと気になったら、あとねなんか声優、
まあ、あれ、
うん、
平和なインディペンデンスデーみたいな感じ、
ああそうね、インディペンデンスデー的な、そうそうそうそうね、インディペンデンスデーとか、あと例えるなら第9地区って例えたら、なん映画好きはあーって思ったりするっていうね、なんか話だったりはするけど、
あ、
うん、あそうそうそうそうそう、なんかちょっとね、うん、あ脇を固める声優さんとかもちょっと豪華だったりなんかこうして、主人公の父親役の声が津田健次郎だったり、あと、
あ、うん、そうなんだ、
そうそうそう、で友達のお兄ちゃんが諏訪部純一だみたいな、
あ確か豪華かもね、
うん、意外とそうそうそう、そういう意味で何もそういうのを調べずに行ったから、あこれはこの声はみたいなね感じで楽しめたね、そういう意味でも。だから本当にネタバレ、
ちなみに俺じゃなきゃ見逃したねっていう人も出てたりする、
俺じゃなきゃ見逃してたねは分かんないけど、
いやあの人の声優さんも出てたりする、
あああの人のどう、まあ種崎敦美さんとかね、例えば言うたらスパイキッズのアーニャですよ、
あーね
もう今本当に早々のフリーレンとかでしょ、今話題性で言うと大の大冒険の大だったりとか、なんかそう、あれこの人なんだみたいな、なんていうかその作品によって本当に声違うから分かりづらいけどみたいなね、
すごいね、あそうなんだ、
その人も出てたなっていう感じかな、で、まあまあまあそんな感じの
そうね、確かにそうだわ、スパイをちょっと言い間違えたから、
いやスパイファミリーだろ、いやスパイキッズって言った、俺が、
うん言った
スパイキッズって言ったなら申し訳ない、
スパイキッズだ、ディズニーのやつじゃなかった
あれは、あれはそうね、ロバート・ロドリゲス監督の作品でした違いました、実写のやつですね、
ではスパイキッズあれか、あ
スパイキッズ、でのやつ懐かしいですね、僕もスパイキッズは好きですスパイキッズは好きだけどスパイファミリーの方でしたね、はい、お詫びして訂正しますお詫びして定時制入ります、
ねえ、まあ、ちゃんと間違えてる方だね、
本当に
確かにそうだわ、もうスパイ普通に流してたけど、
スパイファミリース
パイキッズって言ってた
おピーナッツの方です、ピーナッツの方、ピーナッツ好きな方です、アーニャの方です、スパイファミリーです、あっちですね、まあまあまあそんな、感じの映画おすすめだからちょっとみんな見てほしいっていうのをね今公開中なんで、
はいはいはい、
ってのをちょっとね、言ったところで、そうね、あとまあちょっとなんだろう、お知らせのコーナーじゃないけどもね、一つちょっとあるとしたら、うん、最近ちょっと あの、まあ、僕がちょっと採用されたラジオの話なんだけど。
ああ、はいはい。
ああ、まあ、出たよ。
自己顕示欲解放ね。
出たよ、出た、出たって話でしょ。うん、
なんで読まれた、
うん、最近読まれたのが、まこななみゆうまの神プロラジオっていうラジオ番組があって、これ温泉さんでやってるんですけど、こちらの、パーソナリティが、あやねまこさんと水野ななみさんと青木ゆうまさんっていうこう3人がやってるんですけどね、そのゲーム番組に、神姫プロジェクトっていうそのブラウザーゲームがあって、それのなんか宣伝のラジオだったりするんだけど、そこのラジオで、ユニオンドラフト会議っていうコーナーがありましてですね、その3人それぞれのリーダーの、ユニオン、まあギルドみたいなもんだよね。ギルドがあって、そこになんか架空のギルドがあって、ラジオ内で、そこに、リスナーが、所属したいリスナーがいたら、3人が取り合うみたいな、そんな、感じので、それぞれリスナーは自己アピールを送って、そこに所属したいですみたいな感じの、はい、メールを送るっていうコーナーなんだけど、そこで僕が最近ちょっと読まれたっていう話でございましてね、でこれで読まれて、なんていうかな、そのドラフトで、まあ、3人でね、僕はもうちょっと ラジオやってると、いう宣伝もしつつね、そこの、どっかのねユニオンに所属できたら、ユニオンリーダーのこと自分のラジオで、ちょっと宣伝もしていこうかなと思ってますみたいなちょっとね、そういうメールを送ったらね、じゃあ3人で取り合おうみたいな感じになって、でそれで結果、勝ち取ったのが綾音真子さんということでね、ございまして、これをちょっとライコリさんにも言ったらね、これ別ラジの告知隊になるよっていうそのね言われましたけどね、ライコリさんにも。ってことで、まあここでねラジオで、紹介されたということで、ちょっとねここの時間を借りてね、あやねまこさんのご宣伝をさせていただきたいなと思ってますっていうね、ユニオンリーダーの、こちらの方ね、まあウィキペディアもねありぐらいなんでね、ウィキペディアの方からちょっとねいろいろ調べていただきたいと思うんですけども、最近の出演作だと、夜勤病棟という作品がございましてね、エロゲのなんか、まあまあ名作と呼ばれますかね、そちらのリメイク版の方にね、ご出演されてるということで、そういうのとかあったりとか、
名前は変えずにってこと、
名前変えずにっていうのはどういうこと、
なんか名前変えたりするやん、エロゲとか言って
あ、それセンシティブな話だね、もともとエロゲの人だから、あやねまこさんは。
ああそういうこと、ね、
そうそう
そう、大丈夫だ、
そう、お表名義というものが存在しません、表名義ってなんだって話なんですよね。あ、そうそうそう、あやねまこさんも水野ななみさんもそっちの方の声優さんでございますんでね。
あ、そういうことね、
そうそうそう、ということで夜勤病棟、リメイクという作品に出たりとか、最近だと、ギアーズオブドラグーン3っていうね、龍国のレガイアというこう RPG ですね、こちらの方にも出演されてたりとかね、今年はあとなんかこうソシャゲとかでねちょこちょこ出てるっていう感じなんでね、まあまあ皆さんそちらの方もね、まあ、勝手になんかこう宣伝してますけど、
もしかして、ね、スパイキッズの吹き替えとか担当してたりする
スパイキ
ッズ3役とかね、
英語の方ね海外あのスパイキッズはね、
吹き替えのお母さん役やってたりしてない、
やってない、それやってない、
やってない、
ちょっとそこら辺はね、ウィキペディアにも載ってないね、それは。
ああね、
うん、まあまあまあそんな、感じですかね。一応そのツイッターは、あやねまこ、アットマークあやねまこで、検索したらね出てきますんでね、よかったら、そちらの方を検索していただいてね、フォローの方もねしていただけたら、毎日なんかご飯よって言ってご飯の画像を上げてくれますくれてますんでね、見ていただけたらと思いますっていう宣伝でございました。はい
はい
はい、そういうことで、一応約束は果たしましたよみたいな感じですかね。わかんないですけど、そういう話で、ございましたっていう感じで、
はい、
まあいろいろ喋ったところで、もう大喜利言っていいですかね。
いいんですか。
いいんですか。え、いいんです。っていうことで。
いいんですか。
はい。いいんです。はい。
バリーゼ。
ダブル。はい。ペパリーゼダブルの。別にスポンサーでも何でもないですよね。はい。
違うんだっけ？俺のスポンサーそれじゃなかったっけ？
俺たちのスポンサーそんなとこスポンサーついてない。飲んだことねえよ、ペパリーゼとか。お酒飲まないんだから俺。
バリーズ飲んだことないの？
ないないない。
あれウコンの力より俺体感的には効くんやけどな
どっちがどう効くかとか知らないわ。そうだったんだ。へえ。
まあなんか薬局に売ってるガチの方のヘパリーズはマジで効くっていう。
ああ、薬局とコンビニだとなんか成分が違うとは聞いたことある。
そうそう、
ね、
薬局は試したことないけど。
あ、そうなの。
うん、
なんかペパリーズでね何の話だ大喜利、大喜利っていいですか。
あ、いいんじゃない。
あ、大喜利です。はい、ということで、今回大喜利なんですけども、こちら今回はこんな歯医者さんなら通いたいどんなので募集しました。
はいはいはい。
やっぱね、歯医者さんもね、いろんなサービスがあったらね、そっち行きたくなるよなっていう、
うん、
感じですかね、なるかなと思ったんでね、読ませていただきたいと思いますけどね、まずはこちらな、メールですね。メールでしか来てないな。ツイッターはないか。うん、ということで、ございます。
はいはいはい。今週はあのワイドッか来てない。
ワイドッから来てないね、残念ながら。
ああ、来てないんだ。
うん。ということで、
残念やね。
残念。
残念やね。
残念っていうか。
リア充、リア充不参加ですか。
いや、リア充だから、リアルが充実してるからこんなとこ聞かねえんだよ。こんなツイッター読まねえんじゃないの？今週。
逆になんで前回は出したんって話やろとしたら。
まあ確かにね。ちょっともらう。
たまたま響かんかったよ、これ、ね。ブーンって流されたよ、ね。
今週はいいかなって思ったんかな。さあ、そんな感じで、ございまして、まずお名前ヤマヤンさんからいただきました。
はい
はい。入ったら豚骨の匂いがするラーメン屋。
それはラーメン屋やね。
うん。な、何？
実際でもあれやからね、すごく響きいいように聞こえるけど、あれ多分グリーストラップが掃除してないだけやからね。
豚骨。
ガチなこと
言うと。あ、豚骨ね。あ、はいはいはい。あ
の、だ、ガチなこと言うと原因の一つは多分それやからね。
あ、排水口のね、あれね。
あ、そうそうそうそう。
匂うんで、うん、いやですね。ちょっと嫌かもしんないね。豚骨。もしくは裏で豚骨ラーメン食ってたんかな。わかんないけど。うん、さあ、まあ、通いたいかどうかは。
豚骨ラーメンを、あれかもしれない。加湿器の中入れて、パーってやっとるかもしれないね。もしかしたら。
なんかね。いや、まあ、豚骨も人を選びますからね。味噌派もいるかもしれないからね。わかんないけど。通いたいとなるかわかんないなっていう話ですよね。まあまあまあ。さあ、続きまして、山谷さんからいただきました。はい。歯磨き粉の代わりに生クリームを使う。
どうなんだろうね、実際やってみると。
これは、効果ないでしょ。逆に甘いってなるだけでしょ。歯磨き粉の代わりに生クリーム使われても、なんか、
いや、それで歯がツルツルになるんだったらいいけどね、
うん、なんか、逆効果。
まあ砂糖塗りつけてるようなもんやからね。
砂糖塗りつけてるから、うん、いや、
フッ素コートなら生クリームコートみたいな。
生クリームコーティングは、もうなんか、店変えられちゃうね。母親の立場だったら、はい、歯医者変えられちゃうやつ。
ああ、もう次から来ませんみたいになる
もんね。次から来ませんになる。
まあ子供には人気なんじゃない？生クリーム食えるっつった
あそこ行きたいってなっちゃうけどね。
あ、そうそうそう。なんか頑張った時生クリーム食えるっつったら、
そうそう。なるけどね。
お大事にいいの前に生クリーム食えるんでしょ。
だから。
もう、まあそうしたら子供には人気でしょ。
また虫歯になっちゃう。
ね、子供だってほらケーキとか好きじゃん。
うん。だからもう、リピーターを増やすための方法じゃん。まあね。さ、続きまして、山谷さんからいただきました。
はいはい。
はい。歯科衛生士が全員バニースーツを着ている。
俺は、どうなんだろうね。おじさん世代嬉しいんかね。
なんか、バニーね。うん。バニーガールのスーツってなんなん？
いや、バニーガールってどの世代までがストライクなのかな。
ねえ。
多分、鬼とかストライクじゃないでしょ。
あれ、なぜって思う、
ね。で、上の世代で言ったら、ほら、須田さんとか、まあ、俺らもギリぐらいじゃない？バニースーツって。
なんだろうな。なん
ギリ世代ぐらいやけど、なんか。
あれが
そうなんやろ、若い世代ってバニースーツ、バニーガールか。バニーガールって世代なの、う
ん、なんか、本当に。
難しくね？
あれがなんでセクシーっていう象徴みたいになってるのかがちょっとよくわかんないんだよな。
でしょ？
うん。
そう、だから、どこまでが線引きなのかな。
あれを発明した人そうそう。
このラジオ聞いてるクソガキ世代は、え、うん、 そんなに魅力じゃないっすよとか言うやろ、うん、
今は性が溢れてるからね。ネットで探せば。
どうなんだろうな。
ヤマヤンさん世代には直撃なんでしょうけどね。
まあだから世代は近いんじゃない、
ね、うん、
30ぐらいからボーダーラインなのかなってことは。
ねえ。かもしんない。
30ぐらいって言ったらワイドックぐらいか。
ああ、ワイドックがバニースーツ。
近いぐらいよね。
ね
え。今。じゃあ、これを聞いてるワイドックがちゃんと答えを送るように。
ああ、バニーの良さわかんないね。定番コスプレみたいになってっけど、みたいな話だし、ね。
でしょ？そう。定番コスプレ。あんまりねえ。
そう。だって、ナース服みたいな。
ドラクエとかでもほら。
あ、バニー
、はい、バニーガールみたいなあるじゃん。
はい、カジノの定番みたいなね。
ああ、とか、そう。とか、冒険のキャラでも着たりしてたやん。
はいはいはい。
イレブンとかやったっけ。え？ 12 か ?12 とかで着てたりしちゃうけど。
変わるね。うん。
あんまりこう、響かんくない？響く人いたら、ちゃんと、感想を送るようにって。
ああ、はいはいはい。
これは別ラジからの、宿題です。
宿題っていうか、うん、まあね。うん、バニー、うん、
バニースーツの魅力を教えてくださいっつって。
ああ、バニースーツの何が魅力的なのかね。うん。
そう。
たまにセクシービデオを見ると、逆バニーってのを見かけるね。
逆バニーって何？
バニースーツの逆というか、もう胸とかが出てんの。
でも。胸かかったいっつってこと？
そう。何これっていう。今そうなってんのみたいなね。逆バニーってのがね。
まあでも逆にちっちゃい子供とかが行ったら、ほら、生クリーム目当てで行って。
ああ。
ほら、で、バニスス姉ち
ゃんの。お父さん世代だね。うん。親子で楽しめますよっていう。
もしかしたら、その子がそこだけしか行ってなかったら、他の歯医者行った時びっくりするかもしれない。お父さんとかつって、うさぎの耳ついてないよみたいになってから、こらつってなるんじゃない。
そうね。
地図にしなさい、まあ。
子供はもう純粋だからね、わあ、うさぎさんだぐらいにしか思ってないもんね。
まあそうだろうね、うん、
まあまあまあそんなバニースーツでどんだけ広がるんだって話ですけど。続きまして山谷さんからいただきました。
はいはいはい、はい、
アントニオ猪木が麻酔なしで歯を抜いた歯医者さんというプレートが受付にある。
ああなんだなんだ、ああアントニオ猪木はなんか抜いてるんかと思ったら違うわけね。
まあ昔ここでやりましたよみたいなことね、アントニオ猪木が。
あってことはあれでしょ、待合室どっかにアントニオ猪木のサインが飾ってあるんでしょ。
ああ確かに
飲食店みたいな感じでポーンって
手形付きのサインとかあるかもしれない。麻酔でアントニオ猪木って基準になんないよね。アントニオ猪木が麻酔なしで歯を抜いた
ら
根性論だから。ああいうところ
逆だったら分かるんやけどね。なんか元気ですかーっつってバーって抜かれるんだったら分かるんやけど。そうか、抜いた方ね。
そうそう、アントニオ猪木が
感じだよ、ね、じゃ
あ我慢しただけでしょ。
そう戦いったら我慢しただけやんけどね。そうそう、
アントニオ猪木なら我慢できただけじゃないのって話。
ああ、でもっていうか、もう歯医者で言ったらさ、俺地元行ってた時はあれやったよ、こっち来たらなんか結構虫歯の治療とかで麻酔使うけどさ、
うん、
俺地元の時なんか麻酔使うのは子供だけだからいけるっしょみたいな感じで言われて、俺家でやられたことあったよ。
分からんでもない、なんか麻酔使われた記憶ないな、うん、確かに。
そう、なんか あれ何なんだろうね。
麻酔使う
の？昭和世代はやっぱ麻酔は使わないもんみたいになるんかな。
今令和は麻酔使うのかね。なんかレギュレーションがあるのかね。
こっち来たら結構ガンガンになんか麻酔使われるよ。
マジか。
うん、麻酔打ってやりますねつって、で終わった後になんか、まあ、30分から1時間ぐらい物食わないでくださいねみたいな。
いや、物によるんじゃないかなと思うけど、ね、例えばあれレントゲン撮って神経まで行ってる行ってないを見てからやるんじゃない。あ、神経行ってるなって。
神経まで行ってなくても普通になんか麻酔打った。
マジか、もうそうなんだね。
まあ、やっぱ昭和世代がやってるとこだと麻酔使ってくれないんじゃない。
いやーかもね。やっぱその
だって完全に煽りみたいな感じで言われるからね、うん、いらないっしょっつって。
麻酔が許されるのは
麻酔許されるのは子供だけだからさ、虫歯に麻酔使うなんていらないっしょみたいな。はぁって感じ。
それお前らがやってきたことを後輩にやっているようなもんだろって。
ふざけんなよと思ってけど、 痛いの嫌に決まっとろうがとかと思うけど、ね、だってほら歯の痛みって結構あの指の中に入るぐらい痛さや。
いや、嫌だよね、口の中の痛みって嫌だよね、うん、いや
いや、それを思い出してしまった。
あ、麻酔がいいとこ、いや、そういう病院紹介してほしいわ麻酔をつけてくれるところね、そっち行くかもしれない。
あ、でも分からん、あのあと10年ぐらいしたら常に麻酔を使ってくれるかもしれない。
あ、
大体都内からあの10年ぐらい経ってあの高知県に文化が根付くっていうから
都会が最先端みたいな
都会からで5年後になんか大阪とかそこら辺行ってとか、なんか、ね、そんなのがあるらしい。
なるほどね。いや、まあ都会最先端か、うん、それはかなわんな、うん、はい。じゃあ続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はいはいはい
はい。抜歯した親知らずがロビーに展示してある。
あ、抜いた親知らずを展示してくれてる
とこ。抜いた親知らずが、そうそうそう。
あー、なんやろね。それもアントニオ猪木のやつなのかな。
アントニオ猪木の親知らずが。
完全にプロレスファンやね、院長は。院長プロレスファンやね。
プロレスファン。プロレスラー御用達みたいな書いてんだろうね、多分。
岡田和志かとかそのうち出てくるやんこれ。
出てくるかね。いやー、そんなね。
でね、酒の雨じゃなくて痛みの雨を降らすとかっつって、なんか麻酔なしですとか書いとるよこれ。
もうレス完全にファンだねそれは。うん。ね、さあ、そんな感じで続きましてですね、こちら、はいはいはい、お名前山谷さんからいただきました。
はいはいはい。
歯科衛生士が全員アニメパンツを履いている。
アニメパンツって何？
例えばセーラームーンのとかでしょ、なんかお尻になんかプリントされてるんでしょ。
ああ、そういうこと。
子供クマさんパンツとか。俺一瞬
なんかあのわかめちゃんスタイルなんか
な。ああ、
違うわけだね。
そう、違う違う違う。アニメパンツね、あ、鬼滅かなみたいなのか鬼滅ならまだわかりやすいか。っていうかパンツを見る機会がどこにあるんだよ
で、バニースーツ着とるのにね。あ、でもあれじゃん、受付の人がじゃない。
あー、なんかね、うん、ロビーに
受付の人は、なんか、あの、アニメパンツ入ってんじゃないか、あの、ワカメちゃんスタイルでいるんじゃない。
だどういうタイミングでパンツ見れるかだよ。
いや、なんか、あの、後ろの、なんか、あの、ファイル取ったりするときになんか、チラッと見たりするんじゃない。
はいはいはい、なるほどね。背を向けてね。
で、あー、鬼滅のパンツだーっつって子供が指さして、お父ちゃんパシって叩くんだよ。こらっつって。
やっぱ子供が反応しちゃうね。うん。こんな歯医者さん通いたいっていう大喜利だったけど、ね。
あ、それか、あの、あれで、あれじゃない、あの、アントニオ猪木パンツじゃない。
うん。なるほどね。猪木パンツ、猪木パンツアニメか。
まあ、まあ、いいよ、
まあ。まあね、確かにね。まあ、そんなアニメパンツっていうね、新しい言葉が出てきましたけども。さあ、続きましてですね、こちら、山谷さんからいただきました。
はい、
史跡取り放題のサブスクを実施してる。
ああ、でも金額によってはありがたいんじゃない。
うん、ああ、なるほどね、確かにね。
だって言ったら歯のメンテナンスがサブスクってことだろう。
そうね、
俺ら1週間に一遍とか言ったらもっと取れるぐらい
だよね。まあ、通い放題ってことですね。
なあ、
だからこそ
ありがたいんじゃない。ほら、歯磨くのめんどくせえやつとか結構ありがたいんじゃない
だからこのまともなやつじゃねえかまともな、
いや、そらまともにやってないと歯医者経営できんやろそんな。
いやいや、
そんなセクシー方面だけで売ってても無理だろ
まあそうね、こんな
通う、そういうところでちゃんとあれなんじゃない、あの元取ってんじゃない、そういうなんか生クリームとかあのバニースーツとかふざけたことやっとるけどふざけてやってるけど、ちゃんとあの歯石取り放題コースがあってするって。
まあ、そうかそうか。大喜利だから。
ちゃんとしてんじゃん。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる配信じゃん。
ふざけた回答以外にもバトンのやつ来るんだって思いましたけど。はい。なるほどね。じゃあ続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はいはいはい。
はい、女子校の更衣室を曲がりした歯医者さん。好きで、
やっぱ女子校好きで
一回
JK 好きで、
一つのお題に必ず JK 来るな
JK 好きね、本当に
お好きですね、本当に。
あ、ちなみにアキーよって JK 好き？
いや、そこまで JK ブランドにこだわったことはないね。でも、
お、 いや、なんかこれ聞いてる人たちも JK って好き。
でもなんかそのセクシービデオにジャンルとしては確実にあるからね。
よくあるよね、うん、やっぱみんななんかあれなのかな、学生時代そういうことをしたかったっていう願望も強いのかね。
あるだろうね、体育倉庫でみたいなことはあるでしょうね、うんうん、
でも実際のほら JK ってクソ生意気なやつら多いやん。
リアルを言うな。うん、
リアルを言うとクソガキ多いやん。
まあね。
なんだこいつはよ、つか態度でけえなとかあるやん。
うんうんうんうん。なんかね、うん、まだ大人、
そんなに
顔も大して、
顔も大して可愛くねえのに、何言い切ってんだこのクソガキはとかってあるやん。
そういう、そこまでは言ってねえよ俺は。うん、そんな
の。ない、あると思うやけどな。実際どうだろうね、あれ男の願望なのかもしれんけど、やっぱみんななんかそういう風にめちゃくちゃしたかったのかね。
やっぱそう、
なんかそういうのがあってそのジャンルが未だにあるんかね。
いや、若くてピチピチな女の子が好きなんでしょうよ、うん。まあね、
そんなにか、まあまあまあまあ、
そういうことだと思いますけど、
ね、まあ、そういうことなんだろうね、うん、
はい、まあまあまあ、そうですね。はい、もうこれ以上言うとなんか、俺もなんか、叩かれそうだから、いいや。こんな話してるとね、なんか、どっかの誰かから、怒られそうだよね。はい。じゃ続きましてですね。はい。山谷さんからいただきました。
は
あ、
はあ、
麻酔の量を患者が選べる。
あー、なるほどね。麻酔マシマシとか選べれるわけね。
麻酔マシマシ
コース。あ、いいじゃん。二郎オプションみたいな感じで選べれるわけ。面白いじゃん、それ。
なるほどね。うん、麻酔は。
麻酔少なめとか生クリーム多めとかマシマシとか
少なめ、うん、そういうことでね。
おーね。
麻酔なしでとかね。なし勇者だねって話ですよね。
まあ確かにね。
うん。麻酔なしで行ってみたみたいな。YouTuber みたいな企画にもね、なりそうですよね。
まあね、アントニオ猪木は麻酔なしで抜いたんで僕も抜いてみますっていう。
猪木が麻酔なし、猪木が麻酔なしっていう逸話はどこにもないのよ。ここで言ってるだけ。
それ全部、これ全部繋がってる感じでしょ。
まあ、繋いでたらね、世界線を繋いでたらそうね。なんだけどね。うん、
まあ、確かに麻酔マシマシでやってみたらどんだけ痛くないか試してみたいっすよね。確かに。
まあまあまあ。
それあるわ。
抜く機会がめったにないけどね。抜かずに過ごした方が。
いや、だからほら、いや、全然、虫歯とかでもほら、麻酔マシマシでっつってなんか
まあまあそうね、
1本のところ、通常1本とか2本でやっちゃうっつってやって、どうなるかよね。
そうね。
全く痛くないのかあんまり変わらんのか、ちょっと試してみたい、
ね。麻酔感覚なくなるからね、あれもね。飯食ってる時知らない間に唇噛んでも全く痛くないから、普通になんかバクバクいっちゃうみたいなことあるじゃない、怖いね。怖いけどね。
え、それだってちゃんと麻酔のあれ守ってないだけじゃん、まあまあ、時間
をね、食っちゃう、ね、
時間守るよそこは。
まあ、時間が効きすぎてるとね、効きすぎると戻るのにも時間かかるんじゃないかなと思うけどね。さあ、まあそんなことはまあいいとして、続きまして、浜浜さんからいただきました。はい。抜くときに一緒に行ってくれる。絶頂してくれんの？
え？
抜きやりって、そっちのこと？
抜きやりでって。
そっちの抜き？
その、一緒に抜いてくれる、抜いてくれる人が誰かによるよね。
抜くとき一緒に行く。
ちょっと嫌じゃない？ちょっとそれ、委員長とかだって嫌じゃない？
で、なんか、抜いた
瞬間とか、はぁーとかなるやろ。
抜いた瞬間に絶頂されても困るよね。
二度と行かれよ、そんな入っちゃ。
ちょっとこれは趣旨がね、うん、あれだったかな。
まあね、鹿女子とかの人だったらね、いいかもしれないけど、まあね、
うん、人によるっていう結論でしたね。
野郎だったらやばいでしょ、野郎だったら。
まあ、
とかなるでしょ、横で。嫌、まあ、だわ、抜かれるときに。
まあでも、そっちの毛がある人だったら嬉しいのかもしれない。
ああ、なるほどね。
ね、うん。まあまあ、さあ、続きまして、ハバハバさんからいただきましたよ。はい。自然ドキュメンタリーが流れてるモニターにアマプラ完備。ああ、でもなんか、モニター付きのね、待合室でモニターがあるやつね。だから、あれを、
うん。
そこでアマプラが見れるってことでしょ。自然ドキュメンタリーが流れてそうなモニターがあったとして、そこでアマプラが見れるって。チャンネル変えれますよ。
自分たち選んでみるってこと
そういうことでしょ。
はいはいはい。なるほどね。
うん。 まあモニター付きの歯医者さんに行ったことないから分かんないけどね俺も。
でも結構最近なんかテレビとかなんかついてたりするじゃん。
あ、置いてくれてるんだ。もう俺が行ったところ歯医者さん本しか置いてないもん。
あ、でも歯医者は少ないかもね。確かに病院は置いてるかもしれないけど、 あそうかもしれないね。歯医者ないかないと多いかもしれない。
なくてなんか、
うん、歯医者なんかヒーリングミュージック流れてるでしょ。
ああ流れてる流れてる
ね、うっすらなんか、
うん、そうだね。
確かにそうだね。歯医者で、ああ見たことないかもしれないね。
見たことないね。
確かに
確かにね、歯医者さん、こんな歯医者さん
言われてみればそうかもしれない、
ね。まあまあ、マプラ見れるんだったらね。でもチャンネル奪い合いになんないかな。一箇所一つしかモニターなかったら、モニター一つしかないと ね、うん、なんかそこら辺もねあれかなと思うんだけど、まあそんな感じ で続きまして、すだちさんからいただきました。
はいはいはい
はい。親知らずを抜いたらすぐに親に連絡してくれる。親知らず、
おお、親抜きましたよっつって言うから、
ね、親知らず、今お宅の息子さんが親知らずを抜きましたよって。
ああ、 だから何ってなるけど、
まあまあ、うちの子も大きくなったなってなんのかな。
ああなるほどね。
つい親知らずを抜く時が来るなんてみたいな。
あ、親知らずを抜くときに来るなんて。まあね、
よっぽど過保護な家庭ではございますけどね、うん、
でもあれなんかね、親知らずって抜く前提のあれなんかね。
親知らずはまあ そうね、正直なんかこう他の歯を邪魔するようだったら抜いた方がええって言われるよね。
けど抜かん人も多いわけやんか。だから実際どっちがいいんだろうねっていう。
あと親知らずはその歯ブラシが届きにくいから虫歯になりやすいとも呼ばれてるね。
うんうん、まあ言うよね、うん、
だから俺はだからそれで虫歯になってたから親知らず抜いたね。
うん、うん、
親知らずが虫歯になってたからっていう、うん、まあ、なったら抜いたらいいじゃないぐらいのね感じだと思うね、うん、
まあね、うん、いいようなとこだよね。
親知らずがあるイコール抜くじゃないかもしれない。
じゃないやん、うん、だからどっちなんだろうねと思って、ね、そう思えば、
そう、ね、
不思議じゃない。
うん、そう、デメリットがあるようだったら抜くんじゃないのっていう、
うん、
うん、感じだと思う。まあまあまあまあ、何人がそう抜いたかは分かんないけど、そうね、親知らず、そう、じゃあまあ歯医者さんじゃないしね、歯医者さんの見解が知りたいですよね。そういう意味でも
ね、
うん、まあ皆さんプロ
的にはみたいな聞きたい。そうそう、
まあ、これも調べたら出てくるのかね、親知らず抜くべきみたいな。
うん、
うん、まあ皆さんね、気になったら調べてみてくださいっていうぐらいの感じでね。続きまして、すだちさんからいただきました。
はいはいはい、
はい、毎月最終土曜の午前診療が終わると、スタッフ全員が歯の模型を使って女子十二楽坊の自由を演奏してくれる。ちょっといろいろ要素が多すぎてようわからん。
なるほどね、
午前資料が終わるとね、ちょっと詳しすぎるし、ディティールが細かいな。毎月最終土曜の、
やっぱ土曜日だから人も多いわけやんか。
うん、それでね、女子十二学坊の自由ってなんだろうって思って、あの検索してみたら、あの想像した曲だった。
あの一番有名な曲、
一番有名な女子十二学坊の曲だった、ね、うん、女子十二学坊って令和であんま聞かねえよ。
だからクソガキ世代知らんのじゃない。
知らねえよな、うん。
いやでも我々は知ってる世代ですよ。
まあ知ってますよ、うん、うん、女子十二学坊
テレビで、ね、女子十二学坊って出てきて、おお、綺麗な姉ちゃんたちいっぱいいるなと思ったよ、うん、
メンバーの名前は一切知らんけどね。
一切覚えてない、うん、何の楽器があったかも一切なんかパート全然覚えてない。
まあまあ中国楽器ですよ、いわゆる。
あね、そうそう、うん、
そうそう、そう、女子十二学坊自由演奏してくれるんでね、はい、まあまあまあ、なんでこの曲って思うけどね。いろいろ疑問に思うとこありますけど、まあまあまあ。別らしで女子十二肉棒結成。もうパロディも、
ね、
パロディもいいとこだよ。またで演奏する。
全員なんかチンコでなんか弾いとるんだね。
すごくなんか、
ね、
バチ当たりっていうのも変だけど、不謹慎なんだろうな。あんまお見せできるもんではないね。別ラジのメンバー12人集めらるかな、集まるかな。
まあ集めれるんじゃない、頑張ったら、うん、
まあまあね、そんな12人
いくと、ほら、ゲーム部のクレアさんとかも読んでってことやろ、うん、
もう言い出しっぺですからね、すだちさんも参加ですよねこれは。まあね、さあそんな感じで、ラストです。こちらすだちさんからいただきました。
はい。
はい。歯が健康に維持できるようにという願いを込めて、イメージキャラクターに歯が健児を起用している。
それなんか、ちょっと、イメージキャラクター間違えてね。
だ確かに歯が健児、歯が白いっていう、なんか、イメージ、想像はできますよ。ただ、ちょっとね、うん、梅宮達夫曰く、希代の悪ですから、あの人は。梅宮達夫の言葉借りると、希代の悪ですから、
なんか詐欺みたいなしてなかったっけあの、
うん、宝石のね
あそうだよね
ジュエリー原垣健二ジュエリーで検索したら出ると思う
あー出てくるよね
うん
おーねーまあまあまあ歯がね歯にかけてね
歯のねうん歯のイメージね
いやーなんか歯が白になったら俺新庄の方がいいかなと思ったけど
だ歯が健康に維持のねとこをかけてるっていうね歯が健
まあまあねちょっと印象悪いかもしれないねなんか我々世代にあのクソガキ世代には全然いいと思うけど
うん 今の子たちは歯が健児知らないと思うけど我々世代はね、まあ、ちょっと、ね、
顔のパーツ的にはね悪くないからね確かに
まあねそうね
でもねお父さん世代はちょっとムムムって思うかもしれないね
そうそうそうちょっとねいかがなもんかなという感じでございますよね
まあでもあれやね今回で言うと、
うん、
あの歯石取り放題とかいいんじゃないちゃんとやってるし
あまともな方ね
まともなねそうあと麻酔マシマシとか面白いんじゃない、
ね、あー確かに確かにそれはまあ、
あのバニーガールのね姉ちゃんもいるしおすごいいい歯医者になるんじゃない
いい歯医者だったのかなうんっていう感じで、ございましたまあまあまあ、あとね。
もしかしたら、あの、紹興酒とか出てくるかもしれないね。女子十二学部を引いてくれるし。
紹興酒ああ、そういうことね。
じゃない多分。
まあ確かにね。
ビールもシャンタオとか出てくるんじゃないシャンタオやったかななんか中国のビールみたいな。中
あ、そんな。
ビールみたいなあるんじゃないあの緑の。
あビール出されたらもう、歯医者じゃないけどね。
いや、なんかほら、ほら、土曜の、それ終わった後は、もうそういうバーみたいな感じになる、簡易バーみたいな。それをみんながライブバーみたいな感じね。
歯医者がバーになるのもまた、聞いたことないけど。
歯医者がバーみたいになるんじゃないだから。
なんかね、あるけどね、そういうの。ああ、朝喫茶店で夜はバーとか。
土曜日はだから人気なんじゃん、土曜日は。
ここの歯医者は、意外、夜に車止まってんなみたいな。めっちゃ車止まってんなって
普通にライブバーみたいになってるよ、みたいな感じになるんじゃない
ねえ。いや、もう本当なんだろうな。こういう歯医者があったらいいですねっていう感じですかね。
う
ん、
そうね、確かに。ね
うん、いや、これね、これなんで思いついたかっていうとね、俺が1年ぐらい歯医者行ってないのよ、俺。
ああね。
あのね、去年の年賀状、だからほぼほぼ、なんだ1年以上前の話なんだけど、
はいはい
歯医者さんから年賀状来ててよく行く
うん
いや車っていう表現は確かにダメだな駐車場があって車がいっぱい止まってるバーに車が止まってるってまた変な表現だったな確かにな飲酒ってじゃないよ、
まあ、代行で帰るし、ね、
そう飲酒ってではないですまた飲酒運転ですかってなんで俺がしたみたいなこと言うなよしたことねえよ
アッキーの飲酒運転常習犯でしょ
酒飲まねえっつーの
であれでしょ帰り道事故ってあの
仕事なくなっちゃう
仕事なくなっちゃうみたいな
もう笑えないからやめてそれ
であれでしょあの本部のになんで悪いんですかとかって言うでしょ
酒飲んでないが
酒ぐらい飲むでしょっつって
飲まねえそんな高知県民の県民性をなんかもう誤解を招くから高知県民みんな。
ここはパレスチナだぞ飲酒ってぐらいありだろっつって言うんでしょ
高知イコールパレスチナみたいな変な風評被害やめて。はい。はい。さあ、ね。だから、その、話戻すけど、じゃあ行きつけの、よくね、いつも昔から子供の頃から行ってる歯医者さんがあって、そこから年賀状が飛んでてたのよ。で、その年賀状に、年末で廃業しましたっていう書いてて。
あ、そうなんだ。
そう。もう俺次行く歯医者さんを決めてないのよ。
ああね。
新しい歯医者さん、どこがいいかなっていう。こんなとこあったらいいなって思ってたから。
はあはあ、
そういうので、ちょっと募集してみました
あ。なるほどね。
話でした。だ歯医者さん、行く場所とかさ、どういう、うん、基準で決めてんの？家から近いとかが？
これはなんか親が言ってたとこ言ってたけど。
ああ。
とかまあ、あとはなんかあそこいいよ、つって。
口コミで。
言われたとこ行ったりとか。かな。
だみんなの歯医者を選ぶ基準とかね、教えてほしいよね、なんか。
まあ今だった、ああ、でもどうなんだろうね。こう、都内とかだったら結構口コミとかなんかそういうのね、ある程度はなんか。
はいはいはい。でも俺もだから知り合いとかもいないからみんなどこ行ってんのみたいな話とかもね。
ジャスミンいるやん。ジャスミン聞いてみたらいいんじゃない。
なんで俺やだよ。うん。家から近くて夕方や休日空いてるところ。ああそういう条件がねあったらいいんだけどね。なかなかね。
まあね。
うん。でもなんかそうね、確かにその歯医者さんってコンビニより多いとかねいう話を聞くんだよね。歯医者さん。
ああ。意外と。どうなんだろうね。
どうなのかね。でも、コンビニより数多いっていう話らしいから。で、調べてみたら意外とあってね、4、5軒あんのよ。近所
というか。家の近くに、
うん、その市内に。うん。
はいはいはい。
コンビニより本当に多いのかもしんないって思ったね。まあそういう話はあったけど。まあまあ、そんな、最近の歯医者事情でございましたけども。
だから、歯医者に電話かけて行ってみたらいいんじゃない。
うん。
なんか麻酔マシマシできますかとか言ってんじゃない。
いやだからそれはここのラジオの大喜利基準でしょ。
歯石取り放題サブスクありますかとか聞いてみたいんじゃない。
ねえよ、普通ないんだよ。アマプラ見れますかって、モニターありますかって
全部聞いていって、なんかそのうちの何件かヒットしたら行くみたいな感じで言ってみたいんじゃない。
何を言ってるんだってなるからね。うん。さあまあそんな感じで、ございまして、次回の大喜利ですけどもね。
はいはい。
次回大喜利ちょっとねどうしようかなと思ったんですけど、じゃあもうちょっと昔募集してた別ラジの、大喜利テーマ募集っていうところからねちょっと引っ張ろうかなと。あーちょっと電話来ちゃった。一回ちょっと無音になるわ。
確かにね、ED を直してくれますかっていいかもしれないですね。あ、でもメンタル治療は明宏に対して いいんじゃないですか。うん。僕、卑屈なんですけど、そのメンタル直してくれますかつって。で、ワンチャンアントニオ猪木出てくるんじゃないですか。あーねー。ねえ、いっぱい。下手したらバイアグラとか置いてるかもしれないですね。院内の中に。まあでもそっか、夕方や休日。でも休日空いてるとこあるんかね、今。空いてて土曜日とかのイメージしかないですけどね。どうなんだろう。
はいはい、もお待たせお待たせ。
あ、はいはいはい、はい、
うん。ちょっとね、まあ、早めに切り上げなきゃいけなくなっちゃったね。
ああ。
事情ができてね。まあ、まあ、次回の大喜利、ちょっと言いますけども。
はいはい。
まあ、昔ね、募集してたのがあったからっていうので、去年あたり。うん、そっからなんか、大喜利募集の中から来てたやつで、別ラジが過去最高の視聴率を叩き出したどんな回だったっていうのがあったんで、浜浜さんからいただいたやつ、
うんうん、
まあ、これをちょっとね、いじるかなんか、ちょっと別ラジがバズったどうしてみたいなのにしようかな。
あ、バズった回は何回みたいなね、
うん、別ラジがバズったなぜ、別ラジが どこでバズったにする、どっかにバズ、どっかでバズる、海外でバズった。
あ、でもそこは別にいいんじゃない、みんなに任せて。
あ、
とりあえずバズったなんででしょうみたいな感じで、ね、
別ラジがバズったのは
な、まあ、だから秋色がチンコをついに X に上げてバズったとか、そういう感じでしょ、例文で言ったら。
いやまあね、うん、もしくはバズる方法を教えてください、どっちかにするかなって。
いや、バズる方法、まあ、どっちでもいいと思うけどな、うん、とりあえず、バズった感じやろ。
うん、別ラジがバズ
った。この別ラジが、あれでしょ、アンケートとかも、1000件いったみたいな、
うん。そうね。
みたいな感じでしょ。
うん、別ラジがバズった、なぜっていうね。
そのまんま使っていいんじゃない、浜本さん。
じゃあ、過去最高の視聴率
なんでそこでアレンジを加えたがるの。
ああ、まあね、そうね。
そのまま使えよ。
じゃあ、そのまま使います。
嫌なんか嫌なんか、そのまま使うのが。なんか尺に触るの、尺に触るんだったら、全然変えていいと思うけど。
過去回みたいな。
あった。これで、うん、これで変えてたら、浜本さん、多分、秋を尺に触ってるっす。
いや、触ってないです。このままいきます。
尺に触ってるっす。
あ、はいはい、すだちさんから例題ね。別所哲也が一人でやってるポッドキャスト番組名と似ていて、間違って聞いた人が燃やした。別所哲也ハムの人がやってんの そりゃ、ちょっとね、紛らわしかったか
もしれない。燃やしてバズるのは嫌だな。
炎上商法
です。いい意味でバズりたいよね、我々。
我々ね。炎上商法は、
まあでもね、なんかバズるといえば確かに、俺ら燃えた方でしかバズりそうにないもんな。
過激なんでね。この番組。
まあでもあれじゃない？シグさんとかとやってるときはなんか、いい方でバズるんじゃない、
う
ん、
平和にね。うん。ああ、シグさんが。
俺とやってる回のときは多分、炎上の方が多いと思うけど。
ちょっとね、恐ろしいなっていう。恐ろしや。いやー、怖やでございますけどね、炎上はね。うん。はい。まあそんな感じで、こちらを募集したいと思いますっていう感じで、エンディング
で。まあでも、いい例文が2個できたじゃん。
まあね。
よかったじゃん。
う
ん、
じゃあ、エンディング行きましょう。
はいはいはい。
はい。ということで、エンディングなんですけども、コメント欄の治安が悪いですね。一人しかコメントしてないですよね。一人しかコメントしてないですよね。さあ、そんな感じでございましてね。
はいはいはい。
と、エンディングなんですけども、そうですね。皆さんからね、募集してます。メールはいろいろ募集してます。もう400回に向けてね、まあいろいろね、募集もね、かけていこうかなとは思ってるんですけどね。
はいはいはい。
まあまあまあ、そこら辺もね、おいおいいろいろ喋っていこうかなと思ってるんでね。まあよかったら皆さん、まあ400回おめでとうコメントを、じゃあもう今のうちにね、募集しとくんで、おめでとうございますから始まれば何でもいいんでね、送ってくれたらありがたいですね、と。
ま
あ、詳細はまあいろいろ、まあ、X にでもポストしますかね、とは思ってますけど、もうすぐ400回を見据えた、感じになってきてるんでね、もう390回を超えて、91っていう、
あと9回ですよ、
そうですよ、もうカウントダウンしていかなきゃですね、さあ、そんな感じでね、なあ、あとはもう大喜利とか、まあ、今日はね、実はパロディ AV も届いてたんですけどね、まあ、月末にやろうかなと思って、貯めてます。
ああ、まあいいんじゃない
、うん、ということで、パロディ AV とかもね、まあよかったら、一人の独占企業みたいになってるんでね。他にも。
まあ、だから、ブルーオーシャンですよってことね。
そうです、そうです。
別オーシャンじゃなくて、ブルーオーシャンのコーナーもありますよ。
皆さん
別に。あなたが覇権を握れるかもしれないっつって。
間口は広いんで、うちの番組。よろしくお願いしますねっていう感じですね。
確かにこのコーナーだとあの人だみたいになれるかもしれないからね。
なるからね。新しい。
だからあれよね、あの自己顕示欲ゴリゴリに開放したい人とかなんかそういうので開拓していくのもありかもしれない、
ねね。新しいコーナーを自分で作って送ってくるってもね。
大喜利もだって今山谷さんが覇権を握りかけてるでしょ今。
数の暴力が山谷さん。
数の暴力で覇権握り始めてるでしょ。
来てますからね。そうなんですよ。そういうのもあってね。
あ、
ま
あ、あなたもいけるかもしれないっつって。
次のヒーローあなたかもしれないっていう感じのね、煽り文句を言ったところで。
はい。いけるんだな。
さあ、そんな感じで、アドレスの方はですね、別ドットだからね、@gmail.com まで。ってことで、bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
はい。
はい。っていう感じなんですけど、あと、じゃあお知らせですかね。エンディングは。
そうね。まあ、俺は、あれじゃない
須田さんからフォローされてますね。数だけじゃなくて、ちゃんと面白いって。
いや、そう。ちゃんと面白いから、覇権を握ってるんですよ。そうなんですよ。
それはそう。もちろんですけどね。いや、ハードルが高い
のかな。まあ、エーペックスでいう、あれよね、スピットファイヤーで前段ヘッショ狙ってるみたいな感じよね。
弾数多くて、威力もすごい。
弾数、そう。
圧倒し、威力で圧倒する感じね。
まあ、あとはハボック。ハボックでゴリゴリにみたいな感じで、ね、ターボチャージャーついてるみたいなもんだよ ね、
そうね、すごいね、場数が違うね、
うん、とりあえず4月の20日、今月はは
いはいはい、4月の20日
かな、まあとりあえず
吉祥寺だっけ
そう、ね、まあ、あとは5月の17日がアンニミで出るかなっていう、まあ、その日なブラッドプレスにも一緒に出るからね、
そうなんだ、
うん、っていうぐらいじゃないかな、
なるほど、ね、
でも一応は今月は4月の20日です、
はい、
吉祥寺プレッシェンドで PP で出てきますっていう、
なるほど、
それだけです、
なるほどね、そんな感じですかね、僕はもうなんか、はいはい、さっきも言った感じですかね流れで言うと、あやでまこさんよろしくお願いしますっていうね、まこななみゆうまの神プロラジオっていうのを温泉で、毎週金曜日やってたんですよね、ちょっとね、番組が4月からリニューアルするらしくて、YouTube の方で、YouTube の方で、神プロクラブという番組名になって、動画付きで、なんか、
ああ、いいじゃない。
そうそう、うん、 動画番組になってね、お届けするらしいんでね、そちらの方皆さんよかったら動いてる、綾音真子さんとか水野七海さんをね、見れたらねと思ってますね。そっち、そんな感じですかね。まあ、あとはまあ、ちょっとあゆみさんにまつわる情報がちょこちょこあるんですけど、まとめきれないんで来週にしようかな。なんかね、エイプリルフールにね、ちょっとね、告知された出来事があって、8月に無料ライブやるらしいです。
わー、いいじゃん。
すげーな
って。行ってこいよ、先生。
また来いよ、また、サイエンスホールらしいですね、場所は。
まあ、いいんじゃない。
とか、いろいろね、なんか、今年ライブがもう2、3本あるっていう話なんで、アイニさんもね、ちょっとね、ちょっと忙しいですね。あ、でも、時期的にはそうね、4月13日に、やるワンマンライブがあるらしいんで、それが1月キンキンかな。それをまあよかったら皆さん、もうチケットそんなないかもしれないですけど、初心者チケットっていうのもあって、初心者初めて行く方は1000円で行けるらしいです。
あ、
通常は4000円とか、ね、4000円か1000円のチケット選べるらしいんでね、よかったら皆さん、よかったらお願いしますって感じです。最速最速で
最速
ちょっとね、
そんなに早く風呂入ってほしかった。
風呂じゃなかった、風呂じゃなかった。ちょっとぶ近所までちょっと送り迎えして、ちょっと渡したいものがある
って。あ、そういうこと、弱かった、高子に歩いて行ってこいやっつって。
高子じゃねえしな。おばあちゃんだしな。
おばあちゃんの、
おばあちゃんだ。
高代の方か。あ、ね、
高代でも高子でもね、なんで高シリーズなんだって話だけどね。高しってから、
だって秋色を拾ってきた頃でしょ。だから、あの秋色って名前なんですよ。
俺だけ拾われた、橋の下で拾われた子かな。
あ、そうそうそうそう。
何の話やもう。
ね、
う
ん、自分たちで産んだ子には絶対タカがつくでしょ。秋色の関係的に。
俺長男なんだけどな。
だってまあ一番初めに拾ってきたから一応長男にしてるってだけやろ。
いや、何の話だよ。子だからそんな恵まれてねえのか、うちは。そんなね、内情はともかくね、はい、そんな感じで、ございましてね、終わりましょうかね。いろいろ喋ってまいりましたけども、はいはいはい、まあまあまあそんな感じで。
まあでもあれよね、あの自己顕示欲を解放したい人は、あの次のヒーローのは君だっていうのがね、我々の番組ですからね。うちの派遣握れるよ。
うちの
派遣握れるよ。今
うちの別ラジはメールたくさんくれる人は特別扱いします。そんなんでいいのかな。
全然もうなんかね、
認知しますよ、
接待しますよっつって。
うん、
ビップ待遇しますよっていう感じよね。
いつもありがとうって言うよ。やだな、こんなパーソナリティ嫌なんだろうな、リスナー的に。あの、
まあ、リスナーと我々ズブズブな関係でいきたいですよね。
メールを送らない、まあ、聞いてるだけのやつがもう嫌な気分になるんだろうな、こういう場
合。いや、でもほら、これを機にっつって送ってくれるかもしれないしね、逆に。
初投稿です。
マジでっつって、う
ん。なんか本当に嘘でもいいから、初投稿ですメールもね、特別扱いしてみたいもんですね。
もうだから、それで派遣を取れるかもしれないからね。うん、いろんなところで派遣取れるかもしれないから、ね。
そうね。うん。
本当、次のヒーローは君だ。
だ。未来を作るのは。
聞いているそこの君だ。
そうそうそう。ね。もう、すごい。すごい感じで告知もしたところで、終わりたいと思います。別ラジの第、391回でございました。
はいはいはい、
お相手は秋広と
高志でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。